土砂災害警戒区域対象、土砂災害が発生した時に危害が生じる恐れがある区域、指定箇所数市内242箇所、効力警戒避難体制の整備を図る。土砂災害特別警戒区域対象、建物が破壊され住民に大きな被害が生じる恐れがある区域、指定箇所数土砂災害警戒区域242箇所のうち市内147箇所、効力特定の開発行為に対し許可が必要になったり建築物の構造規制に及ぶ場合がある。市内で指定されている両区域の詳しい場所は全戸配布している東近江市防災マップをご覧ください。土砂災害警戒区域の指定以前に現地調査などにより把握された土砂災害の恐れのある箇所を示す土砂災害危険箇所も記載しています。大雨注意報は今後の雨に注意、大雨警報は避難準備開始の目安、土砂災害警戒情報は避難開始の目安。土砂災害警戒情報とは、大雨警報発表後さらに土砂災害の発生する危険度が高まった時に発表される防災情報です。土砂災害発生の危険性に関し詳しい情報を収集するには、滋賀県土木防災情報システム http://shiga-bousai.jp をご覧ください。土砂災害から身を守るために、2、土砂災害の前兆を知る。土砂災害が起こる前には図のような前兆現象が見られる場合があります。図の説明、土砂災害の主な前兆現象がイラスト入りで表されています。 1. 崖崩れ、木が揺れたり傾いたりする、小石がパラパラ落ちてくる、斜面にひび割れができる、斜面から水が湧き出る。 2. 土石流、地鳴りや独特な匂いがする、水が急に濁る、石や岩がぶつかる音がする、雨が降り続いているのに川の水が減る。 3. 地滑り、湧き水が増える、木が裂ける音や木の根が切れる音がする、地面にひび割れや段差ができる。イラスト提供 NPO 法人土砂災害防止広報センター。このような現象が見られたら速やかに安全な場所へ避難してください。夜間で周りが見えなかったり、指定避難所までの経路に危険な箇所がある場合は、公園や知人の家などより安全な場所への避難や、2階など同じ建物内の安全な場所での退避など、状況に応じて避難の判断をしてください。毎年6月は土砂災害防止月間。土砂災害による被害を最小限に食い止めるため、毎年6月は土砂災害防止月間と定められています。これは昭和57年7月に長崎県で299人の死者、行方不明者を出す土石流や崖崩れが発生したことから、この教訓を生かすため、雨量が多くなる梅雨の時期を前に啓発活動を実施するため制定されました。同月間に合わせ、国や県、市では土砂災害に対する知識や理解を深めるための各種啓発活動を実施するほか、土砂災害が発生する恐れのある箇所の点検などを行います。本市でも同月間に合わせ、県や砂防ボランティアとともに土砂災害の恐れがある箇所を巡回します。また、昨年の広島市での土砂災害発生を受け、土砂災害警戒区域に指定されている自治会を回り、改めて市内の危険箇所を確認するほか、防災に関する情報収集の周知に努めています。地域の防災力愛東地区取材。本市の愛東地区では、 地域ぐるみで防災力の強化に努められています。3年前から滋賀県立大学の専門家と連携し、水害や土砂災害に関する出前講座を開講されています。3年前は1つの自治会での開催でしたが、本年度は4つの自治会で開催を予定されています。契機は一昨年襲来した台風18号で、愛東地区でも路肩の崩壊や崖崩れなどの被害が発生しました。出前講座受講者へのアンケートでは、災害発生時の避難などについて不安を感じる人が多く見られたそうです。出前講座のほか、愛東都の町自治会では防災マップ作成に向け準備を進められています。市民では熱心に話を聞かれている皆さんの写真が掲載されています。また危険箇所を確認されている、路肩の崩壊、山崩れなどの点検に歩いておられる写真が2枚掲載されています。油断せずに避難する意識を。土砂災害は予測が難しい災害です。大雨に襲われたら積極的に情報を収集すること、危険を感じたらすぐに避難行動を取ることが重要です。そして平時には災害に対する知識を身につけることや、地域で防災力を蓄えることが必要です。土砂災害防止月間を定めるきっかけとなった長崎県の災害は、活性化した梅雨前線の影響で連日大雨警報が発表され、結果的に慣れが生じ、警報が軽んじられたことも被害の拡大を招きました。100回避難をして大丈夫でも、101回目も油断せず避難する意識を持つことが大切な命を守る第一歩です。